あら、お土産ですか？どこか行かれてたんですか？
有馬温泉。
有馬温泉いいですね。お、炭酸せんべい、なんかレトロなロゴパッケージで素敵ですね。開けさせてもらっていいですか？あ、わあわあわあ、個包装されててなんか素敵な。
すごい立派やね。
ねえ。なんか由緒ありそうな、
うん、
このロゴが
手でとかこう焼いてはる見えるところでね。
有馬の名産。
そうなんですよ、
は
い、いただきます。すいません。
わ、嬉しい、ありがとうございます。いいですね。
割れてるわ、
うん、
炭酸せんべい。
うん、全然、むしろ割れてても。
炭酸せんべいはその
割ってから食べます。
炭酸せんが湧いてるね、有馬の。有馬の3種類、3種類お湯があるみたいで、
うん、
その金色のやつと、うん、それから銀色のやつと、うん
うん、へえ。
金色のやつはその花山温泉みたいな感じのちょっと金っ気のある、
うんうん、
あの、
うん、
酸化鉄の色っていうかな、
うんうん、
でし、あのちょっと塩っぱいね、
うん、
で銀泉はまあ多分あの透明というか、
うん、
もう一個炭酸泉があって、うん、炭酸泉を練り込んでこう作ってやるらしい。
そうなんか、うん、全然知らなかった。
天然の炭酸で作ってるんですね、
う
ん、
そうみたいよ。
うん、軽くて美味しいですね、これね。
うん、大好きこれ。
うん、すごい、うん、サクサク。うん、お酒に合うなこれは。
やばいね。
うん。うん。
なんとも書いてない、ね。どんな作りか書いてない、ね、どこにも。あ、外のあれやな、多分。ここに僕捨てちゃった。ここに書いてる。
あ、説明ありました
。めちゃビキビキに破り捨ててるけど、ちょっと待ってどれだろう。砂糖、でんぷんって書いてあるわ塩って。
え、原材料が、
うん、
へえ、シンプル
ね。
ね、
でんぷんってね何のでんぷんやろね、
うん、じゃがいも、
じゃがいもかな、
うん、
おいしい、
うん、おいしいね、うん、
ね。
多分こう炭酸で混ぜるとこうちょっとなんかこう気泡がこう、
うんうん、
な
ってこうサクサクするんだろうね、これきっとね。
そうでしょうね、うんうん、さあ、ね、お土産をいただきながら、はい、メッセージ久しぶりにご紹介させていただきます、はい、ラジオネームポンタさん、随分お久しぶりのメールです。メールは遅れていませんでしたが番組はできるだけリアルで聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
今年も1年楽しい番組をありがとうございました。来年もお三方のトークとレアな曲を楽しみにしています、
はい、
年末にいただいたんですね、
はい、
年末年始寒くなるようですのでどうぞご自愛の上良いお年を迎えください。
ご丁寧にありがとうございます、
ね、ございます。
こちらも年末にいただいております、
うん、
ラジオネーム荒川のおばちゃんさん、うん、
何回かいただいたことがある ね
皆さんこんばんは。毎週番組を楽しみにしています。松本さんと坂田さんの選曲、同じ世代なので刺さります来年も夜のお供の番組に聞きますね。坂田さん、松本さん、宮古ママさん、そして番組のスタッフの皆さん、来年も頑張ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
こちらこそです、ね、皆さん年末にこんなご丁寧な、
ね、
メッセージをありがとうございます。ラジオネームバーティゲッツさん、先日の放送ではメールの紹介をありがとうございました、
うん、
坂田さんが東京のおすすめのお店で紹介していた渋谷の道玄坂の BYG、
はい、
うん、
ネットで見たらレトロでめっちゃおしゃれな雰囲気ですね、
うん、
1968年に開店した老舗のロック喫茶バー、とっても魅力的です、うん、若者の街のイメージでほぼ行ったことがなかった渋谷にこんな老舗があるとは初めて知りました。情報ありがとうございました。今回の出張は泊まりが日本橋なので行けるかどうか分かりませんが、機会があればぜひ行ってみたいです。それにしても渋谷は昔とすごく変わっているので、行ったら迷子になるかも、冒険になりそうです。笑い。渋谷変わりましたからね。
そうね、もうしょうがない、しょうがないですけどね。もうよくわかんない、ずっと工事してるから ね、
うん、
ね、
いつまでするんかね、あれはね。どうなったら完成なんかね、あれ。
ね、わからんね。
わからない。
そんな中、こう道玄坂の方はそんなに工事されてないですか？ これ老舗が残ってるとホッとしますよね。
ね、道玄坂、まあ駅から道玄坂に行って右手の本当 BYG とかあるところは、うん、まあそういう風俗街とか、うん、まあ、ラブホテル街とかあって、うん、そっちはそんな変わってないけど、うん、左の方は結構、うんうん、大きく建て替えてるね。
そうだね、うん、う今も工事なんかしてる、ね、
工事してる、
うん、確かに確かに。
だからまあ順番で結構やるかもね。
ちょっとゴミゴミゴミゴミしてるから、その右側の方もね、まあちょっと火事なんかだと危ない感じはするよね。
うん、するね、
うん、残っててほしいけどね。
残っててほしいけどね、そういう古い、ね、例えば、まあ、ストリップとかそういうのも含めて、ね、そういう、まあ、一つのカルチャーだから、うん、残っててほしいけど、
うん、なんで道頓堀劇場というの
ね、
うん、渋谷にあるのに、
ね、渋谷にあるのにね
道玄坂じゃなくて
道玄坂劇場だったら道頓堀劇場だよね、不思議よね。
不思議だよね、
う
ん、
歴史がありそうですね。うん、でもこういうね老舗のお店いいですよね。うん、そういうのお好きですか？前あのマツコたちと新宿の、
はいはいはい、
ね、どん底とかも結構レトロな、
うん、
歴史あるお店ですよね。
うん、なんかまあ、一番いいのは、うん、そのロンドンとか僕好きな理由は、うん、150年前からあるパブの隣に、うん、先週できましたっていうレストランとかバーがある、
うん、
その古いのと新しいのと混在してるのがすごい好きなんで、うん、あんまりだから新しい街っていうのもそんな好きじゃない。
なるほどね。
うん、
だからそのまあ古いものがいいってわけでも全部ないけど、うん、やっぱなんかこう、まあ、いろんな人に支持されてる理由っていうのは必ずあるんで、そういうのはその店の魅力も街の魅力もまあなんつうのこう合わせ持った魅力があるかな。
うん、
神保町にもそういうとこありますけどね、い
ろ
い
ろ。あ、そう、
うん、結構古いとこがある、
うん、
喫茶店とかもね、そういうとこが面白いかな。
うん、残ってる理由が、
理由が必ずありますね。
なるほど、
確かにね。はあ、そして、あ、届いてますよ。ラジオネーム友よラブさん
ありがとうございます。
ラブレター届いてます松本さん、昨年11月の原田友よさんのライブに体調不良で行けなかったとのこと、残念でしたね。
しっかり聞いてらっしゃってね。
私もまたいつまでも若々しく可愛い友よちゃん推しの1年になりそうです。
それはすごいね。
新年のリクエストをいただいてますよ。
はい、
冬の子守歌、
うん、
早春物語、
早春物語、
あと大竹栄一さんのカバーの A 面で恋をしての中からお願いします。
わ、うん、かりました。
近々おかけしましょうかね。
ちょ、はい、ちょっとご用意が今日ないもんで、
はい、また近々おかけいたします、はいはい、そしてまさこさん、この番組で知らない曲をたくさん知ることができました。今年もどんな曲がかかるのか楽しみにしています。はい、松本さんがよく選曲されるキリンジはこの番組で初めて知りました。
う
ん、
じゃあいいね、
よかった。
1月9日にニューアルバム、うん、タウンビートもリリースされるみたいなので、うん、チェックしたいと思います。
なるほど、
あ、すっかり、ね、ファンになられて、
はい、
推し活大成功ですね。
本当やね、
ファンを増やしてますよ、
ね、ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。今年もメッセージどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お待ちしています。一曲聞きましょうか。
いいですか、はい、じゃあちょっとね、今キリンジという話が出たんですけれども、
うんうん、
堀米高樹兄が、うん、お兄さんが、はい、作詞作曲した 20th Century というバンドの、
うん、
会って話しようという曲があるんですけど、これを、
はい、はい、聞きましょう。
聞きましょう。
はい。
はい。20th Century って
ね、僕も、いや、僕も今調べた、知らなくて調べたら、うん、V6 の人が3人が、
トニセン、
トニセン、
歌うまい、
お兄さんの3人だ。V6 の
お兄さんって何
の、あの年齢が、
あ、そうなんや。
うん、
あ、そうなんや。
ね、本当、ね、上手、
うんうん、いい感じやね、
うん
うん、
知らなかったけど僕作詞作曲の方から僕はちょっとアプローチしたんで、
う
ん、
いい曲ですね、
いい曲ですよね、
いい曲、
歌詞もなかなかちょっといい感じなんで、
う
ん
ね、
はい、
うん、いやいいですね、
知らない曲が、
うん、
まだまだね、
僕もだからもう本当にね、うん、もう掘り尽くしたんで、そういうちょっと、
うん、
他の人に提供した曲とかまで今ちょっと言ってるんで
キリンジね、
キリンジ、うん、
いいんじゃないですか、
はい、
うん、坂田さんは何が聞きたいですか今日は。
いいですか、もう、
あ、もう、
もう
もちろん、はい、
言っちゃった
、うん、僕も推し活っていうところで言うと、
推し活、
推し活、はい、
毎年ね、うん、もう行ってる、うん、ライブ行ってる T ジロス、
あ、
T ジロスがね、うん、もうメジャーデビューついにしたんですよ。
あ、どこからですか。
エピックレコードから、
エピック
レコード、はい、
うん、
マジックタイムっていうアルバムで、
うん、
プロデューサーが佐橋義行さんっていう、まあ、結構そうね、佐野元春とか桑田佳祐とか、
うん、
藤文也とかのギターとかやったりとかする、うんうん、結構そのスタジオミュージシャンの中ではすごいトップクラスの、
なるほど、
まあ、余談ですけど奥さんが松たか子、
ああなるほど、そうなんですね、
う
ん、
っていう方がいらっしゃって、うん、その人がプロデュースした、
へ、
美しき人、
あ、聞いてみましょう、
聞いてみましょう、
おお、メジャーデビューされた、
メジャーデビュー、そうなんですよ、で年末メジャーデビュー後の初ライブが、
うん、
あって、
うん、
もちろん行ってきて、
もちろん
行ってきて、
どちらでですか。
はね、六本木のね EX シアターっていう、
EX シアターね、
割となんか今までスタンディングの場所が多かったんだけど、うん、割とこうコンサートホール的な、
なるほどなるほど、
とこで着席だったんで、うん、まあ、うん、まあちょっとこうお客さんもいっぱい入るようなところで、
うんうん、
まあいいところとなんかちょっとさ寂しいところもありながら、
うんうん、
でもそのバンドちょくちょく最近出てくるその長岡亮介さんのギターに入ってて、ドラムがめちゃくちゃ上手い人がいて、でその人がそのジャズドラマーで有名な坂田明さんっていらっしゃるんだけど、そのご子息息子さんで、
すごいね、
でもバンドのなんていうのかな、こう完成度も高かったよ。でまあ そのメンバーでやるのは今回のライブだけ、
あ、そう
だね、ツアーだけらしいんだけど、
うん、
まあなんかこういろいろ発展してって、うん、まあ面白いなと思ったんで、
なるほど、
ね、まあ、2026もまた行こうかなと思ってます
、うん、推し活を、
はい、推し活をね、
はい、
メジャー行かれても和歌山来てくれますかね。
来ないんじゃない、もう、
もう来ないかな、
来るとしたら県民文化会がやね、もうね、
あ、
いや、そうかな、
ちゃうかな、ライブハウスやるのかね、ああいう
ライブハウス、うん、2人やったらやると思う、また、
そうかそうか、う
ん、2人とバンドと両方やるんじゃないかな、
そっかそっかそっか、それだったらね、
そうね、
うん、
うん、
間を取って県民文化会館のショーホールでやってもらおうか、
はい、いいとこかも
それね、あのなんか出たことあるよ
いつ、子供の時、
高校生、
高校生の時、何でバンドで
バンドのなんか見習いじゃないけど、
坂
田
さんが、
そ それ聞いたことない話、
すごい聞いたことないですよね、
いやいや、みんなそうはあるんですよ、
何のバンド、
いや、なんか
カバーバンド、カバーボーイとかの、
か、ね、うん、チェッカーズ、
チェッカーズ、
え、楽器は、
楽器はね、ボーカルです。あ、ボーカル、ボーカルじゃないですね。
すごい、
高木とかの役です。
あ、
どういうこと、どういうこと。
コーラスみたいな。
コーラス、コーラスで踊ってるやつ。
踊ってるやつね。
おお、すごい。
いやいや、全然踊れてない。
その話聞いてなかったな。
高一ね、高一。
本当にショーホールで、見聞の。
ショーホールで。
やるな。
決まったら告知しましょうよ、この番組でも。
そうです
ね。15歳ですよ、15歳。
15歳の時にね。
15歳で、そのステージ踏んで
るんですね。バンドのあれもあるやん。バンドせなあかんしね。そんな話になってなかった。
録音、どっかで録音しようって話して、
北海道でね、
そうそうそうそう、うん、
でもその一回でやっぱ自分の才能のなさに気づいて、
うん、未来
それはもう
15で、
はいはいはい、
う
ん、ちゃんとね路線変更できたんで、
あ、
それはやっぱりね、良かった、
良かった、早めにね、
そこで見切りをつけて、
そうかそうか、
それはね重要なんですよ、
そうか、
はい、自分の
ちょっと何でもやってみることですね、うん、若いうちはね、
うん、ね、引き返すことも重要なんでね、
うん、
これは俺の道じゃない
な、なるほどね、一緒に生きかけた、
うん、いや、そう、誰でも憧れるやん、
そうよそうよそうよ、
でしょ、
そうよそうよ、
そうそうそうそう、
15歳で中学校の時か、
うん、高一よ。
高一。生に行って。
生に行って。
調子こいてたよ。ああ、いいな。
いいなさ。また高校時代、ね、
高校時代暗黒の色に例えるならグレーやからね。そんなバンドなんてとてもとても時間もないし。
そうですか、うん、お勉強だ、ね、一生懸命ね、
ねえ、うん、いいことしたわ、まあ、バンドしてた今頃ね、もしかしたら
そっちの道
行ってないか、
行ってるかもな。
行ってない、楽器がとりあえずできないからね、うん、
でもまあね、その僕らのね、うん、そのまっちゃんの話で言うとさ、うん、その時その時代、うん、まあ、80年代とかで、まあ、勉強性っていうのがすごいあったわけじゃん、うん、今どうなんですかね。もう勉強なんか、
そうそうそう、そこですよ。
だって今そのアメリカとかだと、うん、もういい大学出ても全然就職ない、
うん、あ、そうなんや、うん、
もうそれ AI にあれされるから。
あ、そう、
うん、でね、もう逆に言うと、うん、その労働技術持ってる、例えば水道の、
ね、
あの配管を直せるとか、うん、その人たちの時給とか日給が爆上がりしてて、
う
ん、
あ、 AI にとって変われない、
そう、うん、そう、 AI はあの無理やもんね、うん、配管用直さんもんね、
そうですね、うん、知識はあってもね、
うん、電気工事とか ね、 ね、それのね、そのものすごい金額やったよ、
うん、いや日本でももうすごいニット多分というか、もうすごい高いも鉄筋組んだりする人とか、
うん、
すごいニットだもん今、
うん、だから次言われてるのはビリオネアブルーワーカーが生まれんちゃうかっていうぐらい、
いや、わかる、
っていうかビリオネアって1億でしょ。
いやいやいや、ビリオネアやろ、
ビリオネア、
ビリオネア10億やわ、10億ドルやわ、ビリオネア言ったら、
そうか、
う
ん、
うわ、
そんな生まれんの、
え、ちゃう、100万ドルがミリオネアやろ、それの1000倍か、10億ドルじゃない、
まあ、億万長者ってばっくりしてること
や、あ、そうやったら分かるわ、
うん、
億万長者でも、
まあ、ミリオネアやったら、うん、日本で言うと1億5000万ぐらいの年収ってことや、
うんうん、
それは行くんじゃない、うん、そういう人らでも、うん、これからね、
時代がガラッと変わりますね、
うん、ビリオネアだアメリカで1000億円や、日本でいうと、
そうか、
うん、そこまではさすがに配管組んでも優しくへんと思うわ、一人でビル建てる人がもし登場したらそれぐらいもらえるかも分からんけど。
そうね、うん、大工さんもそうですよね、技術者か、
うん、そう、うん、そういうことになってるみたい、
うんうん、
じゃあうちの息子が寿司職人になりたいっていうのも、
あ、いいんじゃない、ね、しかも海外行ったらいいんじゃん、それでね、
海外でね、
うん、
はあ、じゃあもう勉強よりも
早寿司職人になりたいって言うてはんの、うん、
ずっと言ってるんです、お寿司が大好きで、
ね、じゃあいいじゃないですか、
だったらもう高校行かなくて、
そうよね、
うん、っていうのもありですね、坊
主が行った方がいいよね、その方がいいん違う、
うん、
だって高校行って大学行ってやってる間に、
うん、
その今のやったら7年間の、うん、ね、
うん、
収入がなくなるわけや、
そう
や
ね、
そうですね、下積みとね、その知識、うん、経験と、
うんうん、
そうそうそうですね、その7年間の時間とね、
うん、
大学出たからって特にいいことはあまりもう今からなさそうや ね、 そのいうように本当 AI ね、
うん、
僕舐めてたけどめちゃめちゃすごいね、
めちゃめちゃすごい
ことにな
ってきたね、
もっと
だいぶね、
だいぶ、うん、